質問はですね、清らかな心になるためにですね、日々どういうことに心がけていったらいいでしょうかと、こういうことでいいですかね。はい。まずですね、心がけていただきたいことは、整理です、ね、整理、これに心がけていただきたい。整理と、清らかになることと、どういう、関係があるのかと、こういうことですね。それはですね、整理っていうのは、使うものと使うものと使わないものを分けて、使わないものを捨てることです。これが整理。世の中ではですよ、いるものといらないものを分けて、いらないものを捨てるのが整理なんです、ね、仏教は違うんです。仏教は使うものと使わないものを分けて、使わないものを捨てるのが整理なんです。同じように聞こえる？いいですか。世の中ではですよ、いるものといらないものを分けて、いらないものを捨てるのが整理なんです。
いるものでも使わないものがありますよね、う
ん、いるものでも使わないものがある。ズバリ来ましたね。いるものかつ使わないものとはどういうもの？いるものかつ使ってないもの。
自分にとっているものと思うんですが、日常的に使わない。
いるもの
と思っている
かつ使わないものってどういうもの？
思い出の品とか。
いやいや、違う。
それ
は
ないし、間違いない。
はい。お蔵の中に入っているもの、どんなものですか。いるものかつ使わないもの。
普段使わない。
何かの時。ああね、何かの時ね。骨董品。いるものかつ使わないもの。はい、これイコール何ですか。いるものかつ使わないもの。使ってないけど。使わないもの、ね、使わないものかつ、いるもの。いるものなんだけど、使わないもの。
いつか使う。
いや、いつか使うものですけど、いつか使うものとして、いつか使うだろうと思ってね、取ってあるんですけど、だからいるものなんですけど、今使ってない。ものはどんなもの？
やっぱり今いらないもの。
いや、まあ、いらないものなんですけど、いるものかつ使わないもの。これこれこれ、いるものかつ使わないもの。まずね、いるものかつ使わないものってね、大体ね、皆さん同じなんです。いるものかつ使わないもの。
高い。
そうです。
贅沢。
お金をかけたものですね。ね、これですよ。まだ読んでない本何十冊とかね。これはね、もうこの世に一つしかないんだしかも一冊五千円も出して買ったんだとかね、これを全部揃えるのに何万もかけたんだ。男性ならそういうもの、女性ならこれ高かった服なの、ね、一着十万もしたのとかね、あと布団ね、これね何十万もした布団なの、訪問販売で買っちゃったとかね、捨てれない。あとね、子どもの教材ね、しかもお金だけ払ってやってない。これね、あ、百科事典とかね、地球儀とかついてくるね。こういうのもう何万も払って買った、だけど子供が使うだろうと思ってね、買ったんだけど使わなかった。お姉ちゃんが使わなかったから弟に、弟が使わなかったから誰かね、友人でも探して、これこれこれこれこれこれこれこれ、なんて言うんですか、いるものかつ使わなくてね、高いものを。この高いものを、ええ、いるものかつ使わないもので高いものを、仏教では仏教では執着しているものと、これこそ私を汚れさせている元です、ね、今質問は清らかな心になるためにはどうしたらいいですか。簡単なことです。高いものを捨てるんですよ。わかりやすいですよね。お金をかけたものを捨てるんです。
捨てるんです
。捨てるんです。ついつい捨てられずに何か、あ、受け取ってくれないとかねそうじゃなく、古本屋に持ってたらとかね言わずに捨ててください。いや、別に使ってるものはいいですよ。今現に使ってるものはいいです。問題は使ってないものです。
改めて見て、あ、やっぱり使おうかと思うんですけど、これで使ってなかったら痛みを捨てた方がいい
です。いや、改めて、はい、あ、使ってないから使おうというのは OK です。
OK、
はい、改めて
整理して、
そう
改めて使わないと、
そう
使わないと、そう
例えばあるじゃないですか、こうね、お歳暮の時にいただいたちょっと高級なタオルとかね、こう上の棚にこうしまってあってね、まあこの安いタオルが全部使い終わったら使おうと思ってる。
型の古い背広とか、
型の古い背広、
はい、高いんですよ。
高いんですか
でも着るとね、品種があるんですよ。
着るとね、品
種があるんですよ。無駄ですよ。
それは使わないものじゃないでしょう。
使わないです。場所を取ってる。
場所を取って
る。誰もいらないですけど。
誰もまあちょっと品種を買いますからね。
まあ時計もそうですけどね。
はい。それが執着ですよ。こういうものを持っていると目が曇るんですね。目が曇る。真実を見る目がですね、曇ってくるんです。 目が曇る、ね、だからね仏法が聞けないんですよ。仏法をね聞けるか聞けないかどうやって判断したらいいのか、それはねいかに高いものでも使わないから捨てれるか、これで決まる。これはいわゆる、自分の価値基準をですね、お金をかけたものが自分にとっての、今まで価値のあるものだと信じてるわけですよ。だけど仏教という教えをこれから信じていこうとこう思ったんですよ。仏教という教えは今までお金をかけてなかったものなんですよ。つまり今こうやって聞いてる仏教っていうのはこれからお金をかけていかなければならないものだし、あまり時間をかけてないもの。私たちは今まで自分が生きてきた人生でお金や時間をかけてきたものに執着しています。だからその執着しているものを一旦捨てないと新たな教えを聞いていくことはできません。だからまず自分の執着しているものを捨てると、そこから仏教を聞いていく道がスタートするんです。だからなんで生理なんだろうってこう思うんですね。生理と仏教と関係あるんだろうか、こう思う。それは世の中の生理はいるものといらないものを区別していらないものを捨ててるからです。そしているものの中に高いものが絶対入ってます。お金をかけたものですね、時間をかけたものです。だけど使ってないもの、私もねありましたね。以前はね7万円もしてね買った、仕立ててもらった黒い服があったんですよ。ベルトは返したけど、こうね使うかもとか最初は思うわけです。使わん使わん、いやでもね3回ぐらいしか手を通してない、生地もいいものだしとかね、7万円もしたんですよ、積み立てて積み立ててね、え毎月3000円ずつ積み立ててね20ヶ月以上ね貯めて、で2年以上かけて仕立ててもらったものですよ。最初はねこれ着るかなとかね、これを持ってる間はねまだ戻れるかもとかね、こういうふうに思っていた時もありましたけど、あ使わんわと思ってこう捨てた時にねもう切れるわけです。スパッとこういうの。あとですね家具類とかねこたつとかね棚とかねこういうのも使わないね、使ってないものがね押し入れの中を占領している、倉庫の中を占領しているとかね、こういうお金をかけていればいるほどね捨てにくいなっていうものありますね。着物とかね今着ない、こういうのもねいらない。あとね宝石類、よくあるのがね結婚指輪とかね、高いもの買ってもらったんだけど日頃はつけてないとかね、結局それは自分の価値にふさわしくなかったってことなんです。その時に、ね、自分に合うものを買ってもらっていつもつけた方が良かったってことですね。これを一旦ですね捨てる、高いものを捨ててみてください。高くて使わないもの、これこそ、ね、整理の対象ですよ。ところがね整理をしてくださいと言うとこれを最後まで残す最後まで大体残してるね、で整理終わりましたとか言うんです。終わってない、 これを真っ先にする。これを捨てるとどうなるか。そうするとね、もうまずね、痛い思いをするんですね。痛いな、いやもう心が痛む。そしてこれからは使うものにお金をかけていこうと、こう思うようになるとですね。使うものにお金をかけていこう、ね、時間をかけていこう、こっちに目が向くようになる、ね、例えばこういうね、新修聖典でどんなことが書いてあるかということを知識として覚えていくよりもね、現実の生活をどう変えていくか、毎日の生活でどう心がけて生きていくか、目の前の人間関係をどう変えていくか、そういうことに関心が向いていくんです。なぜならこういうね、新修聖典に何が書いてあるかっていうことを覚えても使わないの。コレクションが好きな人は やるよ。もう大無量寿経の最初から最後まで何が書いてあるかとかね、正式の最初から最後まで何が書いてあるかとかね、それはコレクションであって、現実の今の私にとって必要なものかどうか、それが大事なんです。それが仏教なんですよ。だから整理をして初めて今までのこうね、古い考え方や執着しているものから離れて本当の仏教に向かっていこうっていう気持ちが出てきます。逆に言うと、整理をしていないのにですね、整理をしていないのに仏教を聞いていくっていうことはできません。ぜひですね、清らかな心になろうと思ったら、まずは整理をしてください。整理をするときの心構えは、高いものから捨てるんです。特にお金をかけてね、使ってないものがいいです。ね、お金をかけたけど読んでない本、いいですね。こういうのを真っ先に捨てていく。そして心がけることはですね、使いたいときにすぐ使えるためにはどうしたらいいの、これを考えていくわけです。使いたいときに、例えば本だったらね、使いたいときにすぐ使える本って何だろうってこう考えていくんですよ。いや、これいつか使うだろうと思って本を買っておいた。だけど使わないでずっとこう置いてあるんです。だけど使うかもしれない。じゃあどうしたらいいと思うんです。これは使うかもしれないっていうことで買ったんですよ。だけど今現在使ってない、でも使う時が来るかもしれない、だからこう置いておいてるんです。こうやって置いてると、で本だったら置いてあるね。じゃ あ使わないから捨ててくださいと、こういうふうに言われてね、捨ててしまって、もし使う時がやってきたらどうしたらいい。
また買う。
あの時買ったのに上田さんが捨てようって言ったら捨てたんだ。ああ、あの教えに従うんじゃなかった。どうしたらいいんですか。いや、これ使うかもしれないね。いいですか。使うかもしれない、だけど今は使ってない。だけど未来においてね、使うかもしれない、だから捨てられない。 だけど、今日の整理の話を聞くと、あれ使わないものだから捨てないといけない、ね、こういうふうに言われた。じゃあどうしたらいいの、この本は。今私は使ってない。
使いたい人に渡すとか。
使いたい人に渡す。で、私が今度使いたいと思った時は、
その人から。
その人がもう捨ててたらどうするんだ。
買うしかない。
やっぱり皆さんの言うところで買ったら捨てたらまた損してしまったですか。違うんです。違う、発想が違うんです。発想が違う。どう違うの。今本の話です。本だったら、
それがその本が、
うん、
その本
が
自分にとって、
うん、
その必要なものだったってことが分かった。
いやいやいや、今は今問題だったのは、使うかもしれない、将来的に使うかもしれないというものだとしますよね。で、それを、ね、使うかもしれないから取ってあるわけですよ。結構高かったし。だけどそれを今使ってないから捨てると、捨てなさいと教えられた。こう捨てです。じゃあ捨てました。でも実際後から使うことが、使う時がやってきた時に、ああ、あの時捨てなければよかったと思うんじゃない。
思わない。
え、
思わない。
いや思うでしょ。ね、
その時は過去の自分の、あの時の自分には必要なかったんだ、うん、
ああこの時は必要なかった。だから使う時になってからまた買えばいいと。いやー、それがなかなか手に入らないかもしれないじゃないですか。この本は世界で一冊かもしれないですよ。
そういう本の場合なんですか。
しかもまた新しく買おうと思ったらね、1万円もするような本だとしたらどうするんですか。
周りに全くそういう本を持ってる人はいないんです。
周りにそういう本を持ってる人が、まあ、いるかいないかは、ちょっとここは濁してどうしたらいいと思います。まあ本の話ね。この本を使うかもしれないと思って自分は取ってやる。でも仏教の発想から言うと、使ってないから捨てないといけない。だけど使うかもしれない、これですよ、使うかもしれないと思う本をどうしたらいいの。つまりこれを捨てるとなったら、じゃあ私が今度必要な時にその情報をどうしたら手に入れられるかなんです。
いるところだけ、
いるところだけ、だいるところかいらないところか分かんないから、これね。
そう
そうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこれは捨てないといけないんだなっていうことは分かった。だけど将来的に使うかもしれない、この中の情報が、ね、まあ、そういう特殊なケースを持っている方があると思うんです、ね、その場合どうしたらいいんですかと。使わないから捨てていいんですかと。いや、捨てるわけにはいかない、使うかもしれないから。だけど整理の発想から言うと、捨てないといけない。じゃあどうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか。
期限を切る、ルール。
期限を切る、ルール。いや、でも期限を切った後に必要になったかもしれない。つまりこれをね、これをやっていこうとした時に、本を買って使 うかもしれないから取っておくっていう発想をそのものを捨てないといけない。じゃあどういう発想に変えていったらいいんですかってことです。
その時に使えるものだけを、
だからその時使うものだけを置いといて、でも将来的に使うかもしれないといういろんなものがあるじゃないですか。それをどうしたらいいのかってことです。今まで私が買って本棚に入れといたけど、今の話だとこれは捨てないといけない。そう、捨てないといけないんですよ。ってことは捨てて後から必要になった時にどうしたらいいのってことなんです。いや、その時に買ったらいいよと言うと、江田さんが捨てようって言ったから捨てたのにっていう恨み節が出てきますよね。それ発想を変えるんです。どう変えたらいいんですか。
自分の判断で捨てれないといけないんですか。
いや、自分の判断で、ね、もう使ってないからね。いや、これは判断も何でもね、使ってないんだから捨てないといけない。でも必要になる時があるじゃないですか。それをどうするかと。必要になった時にその情報が知りたい、どうしたら知ることができるかなんです。
調達の方法ですか。
その調達の方法さえ用意できていたら捨てられますよね。
本の話ですか。
本の話、
まあ、本の情報ですよね。
本の情報を
他にあればいい
が、他にあればいい、どう保管したらいい、その本の情報を、
まあ、自分の頭の中、
自分の頭の中にいやーたくさん覚えないといけないですよね。
いや、本そのものがあってはいけないわけですから、
うん、本そのものはあってはいけない。自分の手元にね、自分の手元にね、あってはいけない。
図書館があるときは借りて返すんですか。
図書館に行くのがめんどくさいよね。だからやっぱり必要なときに手元に置いておきたいと思って本棚を用意する。そうじゃなくて、仏法的な発想から言うと、情報はどこに保管、情報は、この中の情報はどこに保管、どこに、
まあ、頭の中ですね。
誰
まあでも自分とで必要だから人にとって頭の頭、
そう、人の頭に保管してもらえばいいんです、
うん、でもなかなか大変だと思うだって自分が必要のない情報を人に、
だから自分が必要ないんじゃなくて自分が必要ないと思ってるだけなんです。つまりこの本をね、自分は何が必要で何が必要じゃないかっていうことがわからない。いや、本当に必要ないんだったら人の頭の中にもないはずなんです。本当に必要じゃない情報はね。これ言いたいのは、使ってないものを捨てるためには必要かもしれない情報は人の頭の中に保存しておかないといけない。人の頭の中に保存してるっていうのは、そういうものを読んでそうな、そういう情報を知ってそうな人脈を作るってことなんです。
本がなくてもいい。
そうそう、本がなくてもその人に電話一本で聞けばいいんですよね。
その仏教師だったら、うん、仏教師が詳しい人にこれどうですかって言って呼んでもらう。
いや、だってもうね、仏教師の詳しい人はね、だいたい揃ってんですよ。私があげなくても
ですよね。
そうそうそうそう。
法律だったら自分が今から一から勉強するんじゃなくて、
そうそうそう、
その人に相談したら、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう。
自分で持っておこうとするから、
そうそうそうそう、うん、そういう発想を捨てるっていうことなんですね。
自分が学びたいときに一人で本で勉強するんじゃなくて、はい、人に聞いてください。
そうです、そうです。ね、その道のプロの人、詳しく説明できるような人を人脈としてつないでおいて、その人に聞いた方がいいわけ。その人のお家にこう保管されるわけ。こうやって本がーって、ね、保管されて置いたらいいわけです。で、その人に電話をつないで、すいません、ちょっとこういう情報がないですか。そう、一瞬で検索してくるんです。で、必要な部分だけを教えてくれると。そうするとこの本を一冊読む手間が省ける。そうすれば必要な時がやってきたとしても、ああ、あの時上田さんが背負っていたからね、捨てたけど捨てるんじゃなかったと、こういうふうに、ね、思う必要がなくなると。 つまりこれからはできるだけですね、そういうことを知っているお友達を大事にしておくんですよ。で、必要なことがあったらその人から聞けばいいんです。聞くとね、喜んで教えてくれるから、その人もうそのために一生懸命勉強してますから、いやすいません、ちょっとわからないんですけどって教えてね、聞くと、もうね、こうでこうでこうでこうでこうでってね、でしかもね、自分がね、その時わからなかったら調べてでもね教えてくれます。そういう人をね、何人か持ってるわけですよ。例えば私だったら仏教っていうね、よくね言われるんだけど、本読んでくださいとか言って渡されるけどね、もう読むのがもったいない時間が、うん、それを読むよりもね、これを読んだ人からこれどういうことなんですかって聞いた方が早い。これ一冊読む時間をですよ、これ一冊30時間で読むとしたら、人から聞いたら 2,3 時間で聞けるんですよ。しかも要点だけかいつまんで、その人の人間関係だけ大事にしてればいいんです。はい、
質問していいですか。
はいはい。
物の整理もありますけど、
はい、
例えば前に行くとか、そう不特定多数の友人が増えて、はい、整理がしづらいんですよ、
はい、
やっぱりその人を切るとか大事にするとか、
そうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそう
それ選ばないとい
けない、選んで、そうそうそう、
だから自分彼の音が言うんで、これはビリビリで手先に困ってるんですけど、
はい、
困っちゃいますね。
そうそうそうそう、やっぱり人は選んでいかなくちゃいけないし、例えば物を持たないっていうことは自分が持たないだけであって、人のところに持ってもらえばいいんです。人の頭に持ってもらえばいい、人のお家で持ってもらえばいい、こういう発想に変わってくださいってことです。仏教っていうのはそういう教えですよっていう。だから自分でもこれから本を買うんじゃなくて、もう知ってそうな人に聞いた方が早いです。はい、聞けばその人との人間関係がすごく良くなりますから。その人さえいればもう自分はその本を持ってなくてもいいので捨てることができるわけ。だから何でもかんでも自分が知らなくちゃっていう発想を捨ててですよ、今自分が使うものだけに集中し、使うかもしれないものは自分が持たずに人に持ってもらえばいいんです。その人、そのものが必要だと思う人に持ってもらえばいい。そしてその人との人間関係を大事にして情報だけをいただくと、こういうことですね。はい、分かっていただけたでしょうか。これで気持ちよく、ね、せられますよね。
軽くなる。
はい。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は以上です。